ラジオドラマ
チャオチャオチャオリ
ー第6話つむぎちゃん SOS のマッキー。初夏を思わせる日差しの午後、つむぎはチャオリンと釜川プロムナードのアズマヤの一角に座り川を眺めている。
釜川のお魚も随分と増えたのね。
はい、鯉が大きくなりました。
増水した時流されないのかしら。
まあ鯉は滝登りするぐらいだからな、負けないだろ。
なるほど、それは一理あるかもしれませんね。
滝登って引き締まった鯉を刺身にしつつ飲むのもおつだぜ。
勝手に食べちゃダメです。
いや、熊の習性として川に泳いでいる魚は腕でバシッと取りたくなるんだよ。
まるで北海道の鮭を取る熊ね。
そうだ、宇都宮土産においらが鯉を加えている木彫りを売り出そう。そしたらガッポガッポ儲かるという寸法よ。
誰も買いません。
ミヤクマは喋らなければ可愛いのにね。
そうそう、ってどういう意味だつむぎ。
そのまんまです。はい。
そんなことよりばあちゃんを元気づけること探しはどうなったんだよ。つむぎの姉ちゃんは手伝ってくれないのか。
姉は今浜松にいますので。
浜松？
敵地じゃないか。
敵だなんて。でもまたなぜ。
父も今仕事で浜松の餃子のお店を任されてます。姉も向こうの学校を出た後父の店で修行しています。
おお、なんてこったい。紬の親戚はみんな敵か。
宇都宮でお店を出せればよかったですね。
ええー、でもザ大人の事情らしくて自分の持ち店っていうのじゃないので。
お姉さんも餃子作りを。
ええー、私の姉は夢に向かっての努力を惜しまない人で、いろんなこと迷ってばかりの私なんかとてもかなわないんです。
お姉さんか。私の姉も私なんかより全然しっかりとした素敵な餃子の妖精代表でした。
チャオリンのお姉さん今どうしてるの。
大きな災いが起きた時にそれを封じ込めるために向かい、今行方不明なんです。
なので妹のチャオリンが代表代理をしているわけだ。
そうだったんだ。
ま、チャオリンにはまだ下の兄弟もいるけどな。
へえ、子沢さんなのね、チャオリンって。
いえ、私が産んだわけじゃありません。はい。
おう、
ミヤクマって携帯持ってるんだ。
おうよ、持ってるよ。それよりチャオリン、長老様からなんか非常招集がかかってるみたいだぜ。
何かしら。あ、つむぎちゃんちょっと行ってくるね。
うん、行ってらっしゃい。
その頃、銀車は八幡山の森の木陰で涼んでいた。
ああ、暑い。妖精といえど、暑さはこたえるわ。
こんな時は、やっぱりスタミナ黒餃子よね。
でも、ここ最近の異常気象。これって、どこの管轄だっけ？妖精？それとも、天使族の方かしら。
銀にゃ、森の木陰でドンジャラ恋してる場合じゃないにゃ。
誰もドンジャラなんてしてないわよ。
おみゃがにゃんだかんだ言いつつ、チャオリンたちとじゃれ遊んでいる、というのがミンクリュの耳に入ったにゃ。
別にじゃれ遊んでいたわけじゃないのよ。探りを入れてたんだから、ね。
まあいいにゃ。とにかくあの雷娘を怒らせると、ただでさえ多い宇都宮の雷がさらに増えるにゃ。
そういや、ミンクリュ様って雷の妖精一族だっけ。
チャオリンと別れた紬は JR 駅前に向かって歩き、宮の橋に差し掛かっていた。
そういえば妖精ってどうやって増えるんだろう。
そして駅の方角からは紬を探し回っていたナブキが橋に差し掛かっていた。
紬、どこにいるんだよ。
あれ？
顔を上げたナブキの目の前に飛び込んできたのはまさしくその紬の姿だ。
ね。
もしかしてなずきくん？
駆け寄る二人。しかしその間に銀車が舞い降りてきた。
銀車！
金髪！
せっかくの感動の大会のところ悪いんだけど。
銀車は大きな餃子の皮を紬に投げつけた。紬は皮にくるまれて大きな餃子となって田川に転落した。ラジオ文庫第526回チャオチャオチャオリン第6話をお送りしました。今夜の出演はラジオ文庫2年チャオリン小滝智恵、
はい、
紬高橋真由子、
はい、
宮熊近藤のぞみ、
はい、
銀車常盤美希、
はい、
チャオニャン大森優美、
はい、
名吹羽石智美、
はい、
以上でお送りしました。いやーなんかストーリー的にはね、ラブキ君やっと紬と再会できたと思ったらやっちゃったよ銀車、手出しちゃいましたけどね。
邪魔しやがって。
さあこの後どうなっていくんでしょうか。続きは6月8日土曜日のラジオ文庫をお楽しみに。ラジオ文庫、このコーナーは宇都宮アート&スポーツ専門学校の提供でお送りしました。